こんにちは、渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第23回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品はポール・ギャリコ作猫語の教科書です。この作者はアメリカの人で絵本の作家としてだいぶ有名なようです。しかし私がこの人の本を読むのは初めてです。猫がタイプライターを叩いている表紙が出ています。何が書いてあるかと言いますと、もちろんこれはフィクションなのですけれども、猫がタイプライターで書いたという設定になっています。ある雑誌の編集者がある日家の前におかしな原稿があったと。で、これを読んでみますと、どうもところどころタイプの打ち間違いのようなものがあって、おかしな言語になっていると。これは何だろうなと考えてみたらば、どうやら猫がタイプを押すときに隣のキーを押し間違えたりして打ってしまったという、そういう推理になっています。内容は猫が人間の生活を観察していろいろと教訓を語るというものです。この猫はメスです。日本にも有名な夏目漱石の我が輩は猫であるという話がありますけれども、あそこに登場する猫はオスです。ですから私はこの作品を素晴らしいなと思ったのですけれども、メス猫が語る猫の話を読むのは、私は男ですからちょっと困ったなというふうに思いましたけども、あまりに翻訳の文章が素晴らしいので、そしてまた猫というものが何を考えているかなということ、猫は人間をどのように批評するのかという、その面白さに惹かれてとうとう取り上げてしまいました。それでは、10分ほどですけどもお聞きください。ポール・ギャリコ作、灰島カリ訳、猫語の教科書。まだほんの子猫の時、母を亡くすという不幸にあって、私は生後6週間で、この世にたった一人放り出されてしまいました。でもそこで悲嘆に暮れたわけではありません。だって私は頭もいいし、顔だって悪くないし、気力にあふれ自信もあったんですもの。それに母はあの晩悲しい交通事故に遭う前に、たった数週間とはいえ役に立つことをいろいろ教えておいてくれたのです。一週間かそこいら、田舎でまずい虫ばかり食べて暮らした後で、私はどこかの人間の家を乗っ取って飼い猫になろうと決心しました。そしてその決心を即座に行動に移したのです。私がどんなふうに成功したか、仲間によく話して聞かせたものです。私は見えっ張りじゃないので、かえってはっきりと自分が特に賢かった点や、勘が鋭かった点を指摘することができたと思います。私の話を聞いた猫たちはひどく感心して、ぜひそれを書き留めておくようにと勧めてくれました。これからスタートを切る子猫たちのために、人間とどう付き合えばいいのか、私の考えや経験を手引きや規則としてまとめて教科書にできないかというのです。そこで私はみんなの期待に応え、この本を書いたというわけ。ではまず簡単に、私自身がある一家をどうやって乗っ取ったかをお話ししましょう。でも家族にもプライバシーがあるでしょうから、その家の名前は内緒にしておきます。乗ると取るが一緒になった乗っ取るという言葉について少し説明した方がいいでしょう。この言葉は商売の世界でよく使われます。何人かが共同で工場を作り、なんとか会社と名付け、どこかで何かを作っていたとします。 ところがある朝、目を覚まして新聞を開いたら、その会社はもう自分たちのものではなくなっていました。全く別の誰か、見知らぬ土地で別のものを作っていた誰かのものになってしまったのです。こういう時会社が乗っ取られたと言います。私たち猫が人間の家に入り込む時に使うのに、これほどぴったりの言葉が他にあるかしら。だってたった一晩で何もかもが変わっちゃうんですもの。その家もそれまでの習慣も、もはや人間の自由ではなくなり、以後人間は猫のために生きるのです。そんな大それたことを計画するなんて、と怖がる必要はありません。だって登場人物とストーリーの細かい部分を除けば、大筋はいつだって同じ。猫ならみんな、乗っ取り本能を持っていて、そのおかげで、私たち猫族は絶えず変化する歴史の中を、何千年も変わることなく、高い地位を保ち続けてきたのです。猫はいつの時代にも身の処し方を知っていたし、猫の可能性に限界なんてありません。このことを確かめたかったら、猫族の歴史をちょっと紐解いてみるといいわ。たかだか5000年前のエジプトでは、私たちは神でした。犬ならいくら蹴っ飛ばしても構わなかったけれど、猫に手出しをするものがあったら、その首はすっ飛んだと言います。さて、私はお腹を減らし、自然界に愛想を尽かして森から出てきました。見晴らしの良いところに立つと、緑色の鎧戸の降りた、おしゃれな白い家がありました。周りには、納屋や花壇、菜園、ぶどうのつるをはわせた東屋、それに池まであります。家も庭も手入れが行き届いていて、住む人の豊かな暮らしぶりが一目でわかりました。ガレージにあるのも高級車です。地獄の沙汰も金次第ということわざだってあるでしょ。もし貧乏な家を乗っ取りたいというなら、それは自由だけど、私ならやめておくわ。私は裏口に回って偵察してみました。中では男の人が奥さんと朝食をとっていました。子供も使用人もいる気配はありません。これは好都合。子供は時と場合によっては悪いものじゃないけれど、できれば子供の生まれる前に家を乗っ取っておいた方がいいのです。それから使用人は何かと厄介の種です。このカップルこそまさに私の望み通りの家族。そこで私は網戸によじ登り、そこにしがみついて悲しそうな声で泣きました。二人は朝食の手を止めて振り返りました。網戸の向こうから私がどんな風に見えるか自分でもよーくわかっていましたとも。なんてかわいいの？なんてかわいそうなの？私はずっとにゃーにゃー泣きながらわざと網戸から落ちてはまたよじ登ることを繰り返しました。女の人が言いました。ほら見て、かわいそうに。中に入りたいのよ。お腹が減ってるんじゃない？ミルクをあげましょうよ。狙い通り。もうこっちのもの。あとはドアの中に一歩でも踏み込めさえしたら。ところが、ことはそう簡単には運びませんでした。男の方。その男と来たら、テーブルをげんこつで叩き、椅子をきしませて、猫なんか大嫌いだ。家の中には絶対に入れないぞと大声でわめいています。それから猫がどんなに愚かか、どこにでも潜り込むし、家具に爪を立てるし、家中が臭くなると決まり文句を並べ立てました。役立たずの怠け者だ。そいつに何か食わせたいなら、納屋でやってくれ。いいか？絶対に うちの中には入れるなよ、と怒鳴り散らす始末です。ふーん、と私は独り言を言いました。一戦交えたいというわけね。いいわ、お相手するわよ。信じてもらえるかしら。私はこういう相手に会って、むしろ嬉しかったくらいなの。これは挑戦でした。何が面白いと言って、猫嫌いだと思い込んでいる男を降参させるくらい痛快なことはありません。でもその時の私は、そんな思いをお首にも出さず、胸をかきむしらずには置かない声で泣きながら、網戸に飛びついたり、落ちたりを繰り返していました。女の人はドアを開けると、私を中に入れ、男の人に言いました。ねえ、そんなに怒鳴るほどのことじゃないわよ。この子にミルクをちょっぴりあげて、それから外に出せばいいでしょ。ここで学んでほしい教訓。男は怒り、文句を言い、怒鳴れば怒鳴るほど女から無視されます。彼はまだブツブツ言って反対していましたが、この私は一体どこにいると思う？ちゃんと家に入って、お皿のミルクを舐めているところ。中に入りさえすれば、どう振る舞えばいいかよくわかっていました。というのも、私の母もやっぱり気難しい男の人を相手にした経験があって、男とはどういうもので、どう扱えばいいのか、ちゃんと教えてくれたのです。私は男の方はひたすら無視して、女の人に甘えました。彼女は私に、いい子いい子、おちびちゃん、にゃーにゃ、かわいいみーこ、などと、柔らかなくすぐるような声で話しかけました。そしてもちろん、奥さんが私を構えば構うほど、男はますます頭にきて、ついに大声を上げました。オーケー。もうたくさんだ。そいつを外に出してくれ。奥さんは、もちろんよ、あなた、そうしましょうね、と言って、私を抱き上げ、ドアの外に置くと、私に向かって、さ、猫ちゃん、どこかへ行きなさい、と言いました。でも私は、それが本気でないと分かっていたので、すぐに網戸に飛びついて、中に入れてと泣き続けました。とうとう男は怒鳴りました。ほら、見ろ。だから言ったじゃないか。もっと遠くへ捨ててこいよ。さて、いかがだったでしょうか。猫、メス猫、その感じが出ていたでしょうか。さて、それではここで例によって本のデータを紹介いたします。作者はポール・ギャリコ。翻訳者が灰島カリ。署名が猫語の教科書。1998年12月3日が初版です。私が持っている本は2006年の6月15日刊行の第9刷りです。出版社は筑摩書房、筑摩文庫に収録されています。さて、皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい。この作品を読んでほしいというものがありましたら、第1に作者名、第2に署名、あるいは作品名です。3番目に出版社の名前をお知らせください。それではまた、次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。